小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はグリム童話の中で果たす水の役割、生命力の根源というモチーフをご紹介しましたね。
水ってのはあらゆる植物動物にとっての命の元だからね、昔話の中でもとても大事なものとして語られている。その一つの例としてグリムの話、命の水ってやつ聞いていただいたんですけどね。
さて、小沢先生、 FM 長崎と FM 大分はまだスタートしたばかりですが、2009年の8月7日からスタートしたこの番組も今週で199回目、
そうですね、
そして5月31日の放送で200回目を迎えます、
すごいな、
はい、そこで今週から3回にわたって200回記念として昔話のメッセージをお送りしようと思うのですが、
その
1回目のテーマは、
昔話のからのメッセージって僕大きく分けて3つあると思ってるんですね。大事なものは、1つは子供が育つ姿、からもう1つは自然と人間との関係、からもう1つは命ってどうやって成り立ってるかっていう、この3つだと思うんですよ、で他にもいろいろおっしゃる方いると思うけどね、僕はこの3つが一番大事だと思ってるのね。それでその200回目っていうのは非常に大事な節目なので、もう一度そこへ戻って、まずはその昔話が語る子どもの成長する姿というところを聞いていただこうかなと思ってます、でね、特にあのシンデレラっていうのが僕はとても大事だと思うもんですから、それを聞いていただきます、あのシンデレラっていうと、まあ世の中ではあのディズニーの絵本が有名で、あの華やかな絵本が有名なんだけど、グリム童話のシンデレラ21番ハイカブリって言うんですけども、それはねとてもよく語ってると思うんですよ、シンデレラって言葉自体がね、ハイカブリ、ハイまみれというのの英語のあだ名なんですね、主人公がハイの中で寝るもんでハイまみれになってる、なもんでハイまみれシンデレラというあだ名がついた。ドイツ語だとアッシェンプッテルっていうのね、フランス語だとサンドリオンっていうんですけども、あだ名なんです、あれはね。で英語のそのシンデレラが有名になって、ディズニーの絵本でも有名になってるんですけどね、ディズニーの絵本ではあのガラスの靴を置いてくるのは1回宮殿に行ってすぐ置いてきちゃうでしょ。グリムでは3回目に置いてきてるんですよね。で僕はそれが大事だっていうふうに思ってるんですね、シンデレラこんな話なんです。大体はね、ある女の子が親に死なれてママ母に育てられているのね。でそのママ母にも実の娘が2人いて、その3人はいつもきれいに着飾って遊んでばかり、でシンデレラばかり汚い服着させられて辛い仕事をさせられ、で寝る時には灰の中に寝させられる、それで灰まみれシンデレラというあだ名がつくわけですね。である日のこと、宮殿で王子様の花嫁を選ぶための舞踏会が開かれるんです。でママ母とその実の娘2人はきれいに着飾って出かけようとするのね。でシンデレラも連れてってくれって言うんですけど、ママ母はあんたにはきれいな服がないじゃないか、それにダンスもできないじゃないかって言って置いてかれちゃうんです。で彼女はどうしても行きたくて、3人が出かけちゃった後ですね、実の母のお墓へ行くんですよ。とそこへ白い鳥が飛んできて、きれいな服を落としてくれた。で彼女はその服を着ると見違えるように美しいお姫様の姿になるんですね。でそのお姫様の姿になった時、宮殿へ行くと、宮殿では王子がもう彼女にすっかり首ったけになってね、他の誰とも踊らせようとしない、この人は僕のパートナーだって、もう実質プロポーズしてるわけですね。だけどなぜかある時間が来るとすっと王子の腕の中からすり抜けて帰ってきてしまう。でまた汚い服に着替えるんですね。で灰まみれになって寝てると、そこへママと実の娘2人が帰ってきて、今日の舞踏会の様子を話すわけですよ。どっかの見知らぬ美しいお姫様が現れて、王子様はその方に首ったけだったのよって話をすると、シンデレラはああそうっつって、まるで人事のように聞き流してるんですね。 2回目また置いてかれます。また実の母のお墓へ行く。すると白い鳥が前よりもっと美しい服を落としてくれた。で彼女はそれを着て前よりもっと美しいお姫様になって宮殿へ行くんですね。と宮殿ではこの間逃げられたお姫様がまた現れたので王子はとても喜んで、今度こそどこの誰だか素性を確かめようと思うんですが、また逃げられちゃうんです。でシンデレラまた汚い姿に戻る。三度目また置いてかれます。また実の母のお墓へ行くと白い鳥が前よりもっと美しい服を落としてくれて、彼女はそれを着て宮殿へ行く。すると王子が今まで二度逃げられたお姫様がまた現れたので喜んで、今度こそどこの誰だか確かめようと思って階段にタールを塗っておいたって言うんですよ。あの黒いねベトベトしたタールを塗っておいた。でシンデレラはその逃げ帰る時にそのタールに左靴を引っ掛けて降りてきてしまった。で王子はその残された靴を頼りにして靴にピタッと足の合う娘を探して、結局シンデレラを見つけて結婚したと、こういう話なんですね、
はい、
この話あのグリムがとっても綺麗に書いてるんですね。綺麗にっていう意味は今3回宮殿行ってるでしょ、
はい、
その3回宮殿行ったとこほとんど同じ言葉で書いてるんですよ、
うん、
そのことってすごく大事なのね、
うん、
昔話はね同じ場面が出てきたらなるべく同じ言葉で語る、その方が聞いてる方が聞いてる時に聞きやすいからね、
うん、
そういうふうに語るもんな。でそれをグリムはですね実に忠実に書いてます。とっても綺麗な、でそういうふうに綺麗に文章で書かれてるよっていう説明はもうそれでいいんですけど、僕が長いこと引っかかったのはですね、考えてみればあのシンデレラは結局は王子のプロポーズを受けて結婚してんだよね。だったらば1回目のプロポーズ受けちゃえばよかったじゃないかと。それは話が短くて済むしね、覚える人も覚えやすいだろうし、だけど逃げ帰っちゃうわけですよ。でまた汚い服に着替えちゃう。じゃあそれっきりも私はこういう服がいいわっていうかと思うと、そうじゃなくてまた綺麗な服もらっちゃいっちゃうわけね、
うん、
で王子が首ったけになるとまた逃げ帰るわけですよ。あの行ったり来たりは何だったんだっていう問題ね、
うん、
これ僕とっても僕には難しかったです。何年も考えてました。ある時ふと気がついたのね、これも思春期の子供の行動を語ってんじゃないか、まあ心と行動ねっていうことに気がついたのね、キーワードはね鳥でした。あの実の母のお墓に現れた白い鳥は何者なのかっていうのが分かった時分かったのね。調べてみるとね、白い鳥っていうのはほとんど古今東西あらゆる民族で死者の魂の化身と考えられてるんですよね、
うん、
死者の魂が変わったもの化身と考えられてるっていうのはね、日本でも全くそうなんですよ。日本でも例えば人が亡くなるとその魂は四十九日の間その家の周りにとどまるっていうじゃないですか、
はい、
で四十九日にはっきりと死の世界へ行くわけよね。だからお別れするわけ、四十九日ってだからそれでやるわけですね。でね、僕ドイツに長くいたんだけどドイツでもそうなんですって。その四十九日とは言わないそうですけども、人が亡くなるとね魂はしばらくそのあたりにいるもんだというのはみんな言ってました。それはもう普通にみんな信じてることね、うん、そうするとですね、実の母のお墓に現れた白い鳥は間違いなく実の母の魂の化身ですよね。これは間違いないと。そうするとね、その実の母の魂の化身がくれた服を着た彼女の姿は彼女の本当の姿と言っていいと思うのね、
うん、
実の母がくれた服だから。そうすると彼女は普段はダーティーだった、汚かった、灰かぶりで、だけど本当は美しい姿だったんだということになるわけね。僕はそこが一番大事な点だと思うんですね。でこれがねディズニーの絵本と決定的に違うところね。ディズニーの絵本では魔法の杖で触られてパンと美しい姿になってるんですね。そういうねまやかしの美しさではないんですよ。魔法の美しさではなくてもっと真面目なのね。彼女は普段は汚かった、だけど本当の姿は美しいんですよという物語。それが分かった時僕はこの話が解けたんだけどね、
うん、
つまりどうだろうか、今の話をね少し抽象化してシンデレラっていう言い方やめて若者はとしますね。そうすると若者は普段はダーティーな姿で暮らしている、 ダディっていう意味は親に心配かけたり先生に心配かけたり悪いことしたりする、そういう姿で暮らしてる。でもそういう子も時々自分の本当の美しい姿になりたいと思う。で、美しい姿になったらそれを誰かに認められたいと思う。ところが認められたらなぜか知らないけどまたダーティーな方へ戻ってしまう。じゃあそれっきりダーティーにとどまるかというとそうではなくて、しばらくするとまた自分の本当の姿になりたいと思う。姿になったら認めてくれよって言ってくる。で、認めてやるとまたダーティーに逃げちゃう。この行ったり来たりであるというふうに言うとね、これはもう思春期の若者の行動そのものじゃないですかね。若者たちは普段ね、親に心配かけていろいろやりますけど、必ず時々自分の本当の美しい姿になりたいと思うんだよね、うん、僕はそれ確信してんのね、
はい、
大人から見てね悪い子だなんだって言うけど、絶対に時々自分の本当の美しい姿になりたいと思う。素直な気持ちにね、
うん、
で、その素直な気持ち、自分の本当の姿になった時、必ず誰かに認めてもらいたいんだよね、
うん、
で、その認めてもらいたいのはもちろん親が第一かもしれないけど、先生とかね、自分の世話をしてくれている年寄りとか大人とか、そういう人たちね、あるいは先輩っていうこともあるかもしれないね、誰かに認めてもらいたいんですよ、
うん、
だけど認めてやると、うん、またふーっとダーティーな方に逃げていっちゃう、
うん、
しばらくするとまた綺麗な姿をピシュラッと見せてくる。この行ったり来たりじゃないですかね、
うん、
僕は長いこと教師をしてたから、まあ僕の場合大学だったから18歳以上なんだけども、お母さんたちがねよく相談にいらっしゃいましたよ。で、その時に子供が時々いい姿になるともう騙さないでもらいたいっていうのね、もう裏切らないでもらいたいんですよって訴えるんだけど、僕はそれは無理ですよ、あるいは裏切ろうと思ってんじゃなくて、あるいは振り子が触れてるんだから、
うん、
振り子だからね、スーッと向こうへ行っちゃうこともあるし、シューッとこっち来ることもあるんで、あるいはシンデレラの振り子と思うよりしょうがないんじゃないですかって言い方したんだけどね、
うん、
なんかね、昔話ってこんな簡単な話でもね、子供の大事なところを語ってると思うのね、
うん、
なんだから僕は離れられないですよ、昔話から、
うん、
うん、
今日は200回記念として昔話のメッセージ、子供が育つ姿、シンデレラの振り子を紹介しました、
うんうん、
本当にその素直になった時をちゃんと見極めて、
そういうこと
キャッチして認めてあげることも、
それが大事だよ ね、
そ
のね、大人の方としてはね、
うん、
それを見過ごしちゃうと、うん、子供の方にしてりゃ空振りになっちゃうから
ね、
ちゃんと受け止めてやることが必要なんでしょうね、
うん、
と思うな。
さて、来週がいよいよ200回、
う
ん、
そうですね、200回ですね、
はい、
もう一度ね、その子供の姿について聞いてもらいたいと思っているのね、子供が育つ姿についてね、
はい、
で、その時に子供が育つのに大事なモチーフっていくつもあると思うんで、それをね、お話との関連で聞いてもらおうと思ってます。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。どう
もありがとう。小沢敏夫、昔話へのご招待。